ポッドキャスト森部和樹のグローバルマーケティング、すべてはアジアで売るためには、過去1000社以上の海外展開の支援を行ってきた森部和樹がグローバルマーケティングを分かりやすく解説します。
皆さんこんにちは、森部和樹です。
森部和樹の新刊、この一冊で全てがわかるグローバルマーケティングの基本が出版されました。ぜひお近くの書店アマゾンでお求めください。
今日はね、ASEAN の伝統小売の比率についての、注意点のお話をちょっとしようかなというふうに思うんですけども、まあ、ASEAN で伝統小売というと、まあ、SMT はね、どちらかというと近代小売もそれなりに大きいので、シンガポールは 100% 近代小売だし、ほぼ 100% 近代小売だし、タイ、マレーシアはまあ5割、以上近代化が進んでいて、でやっぱり伝統小売の議論をする時っていうのは VIP、 ベトナム、インドネシア、フィリピン、人口もフィリピンが1億、強、ベトナムが、VIP だからベトナムからですね、ベトナムが1億弱、インドネシアが3億弱、フィリピンが1億強という中で、非常に伝統小売の比率が高いと、約8割が伝統小売というふうに考えてもらったらいいと思うんですけど、まあ、この比率に関してね、比率に関して注意点ということで、何の比率をまず言ってるのかっていうことで、これは金額ベースの話をしていて、小売市場全体のね、売上、小売市場全体のいわゆる流通総額というふうに言ったらいいのかな、市場規模に対して近代小売を通じて売り上がる金額と伝統小売を通じて売り上がる金額の比率がどうなのかっていうことを、まあ言ってるわけなんですよね。この伝統小売と近代小売の比率っていうのは、店舗数の比率で言ったらもうこんなの 99.999% 伝統小売みたいになっちゃうわけですよ。だってインドネシアで一番近代小売の数が大きいっつったって、主要どころで 36,800 店、で 36,800 店に対して伝統小売447万店存在するんですから、そういう話になりますよね。なんで、あくまで金額ベースですよと。であとトリッキーなのが、その小売市場全体の売り上げって、いろんなものが入ってるわけですよね。いわゆる食品、日用品だけじゃなくて、ありとあらゆるもの、小売で売られてるもの、いや分かんない、服とかね、化粧品、自転車も売られてれば、なんかもういろんなものが売られてるわけじゃないですか。そういうものが全部入っている比率と、あとそうじゃない比率っていうのがあって、その伝統小売と近代小売の議論をするので、あくまでそのデータを出しているところは、伝統小売で売られてないようなものをそこに議論で出してもね、なかなかトンチンカンな話になっちゃうので、そういうことはないと思いますけど、けどどのカテゴリーの売り上げのことを指しているのかによって全然違ったりするんですよ。近代小売の比率ものすごく高いじゃんっていうデータを出しているところもあれば、低いじゃんっていうところもあって、でうちが公開しているのは基本的には、こういうデータってユーロモニターのデータをベースに各社で推計していくんですけど、我々は、このいわゆる B2C の消費財でいうと食品、それから日用品のカテゴリー、これらのメーカーが主たるクライアントになるので、この分野の比率を、言ってるわけですけども、それ以外のカテゴリーのものが加わればね、当然それは比率は変わってくるので、そこは注意しないといけないですよというのが1点で、伝統小売の店舗数もね、なかなかこのデータも、10年に1回とかね、そういうレベルの大きな調査なんですよね。だから、なかなかこう調査されないし、そのデータがやっぱり非常に限られてる。ユーロモニターのデータもある一定の条件の中で、こう出してるデータだったりもするので、非常に限られていて、ある程度エイヤーで決め打ちしないといけないっていうところがあって、 で我々はまあベトナムは66万点、インドネシアは447万点、フィリピンは80万点、タイは45万点、マレーシアは20万点程度だろうなというふうに認識をしていました。で一方で近代小売に関しては、マレーシアが6600点、主要な近代小売ね、主に食品日用品を取り扱う主要な近代小売チェーンの店舗数の合計なので、まあ近代小売っていったっていろんな近代小売があるわけですから、またこの数もバラバラしてくるわけですけども、我々の会社は食品日用品メーカーが主たるクライアントなので、主に食品日用品を取り扱う主要な近代小売チェーンの店舗数の合計を言ってるわけですけども、マレーシアが6600店、タイが17300店、ベトナムが8200店、フィリピンが9400店、インドネシアが36800店、シンガポールが1000店舗というふうなデータ を使っていますと。まあこれ実際に数えてますからね、まあ、あの我々が主要と認めているところは、まあ、あの近代小売はこの数字で間違いないですよと。で一方で伝統小売に関してはこれ一歩一歩数えるわけにはいきませんから、もちろんそのユーロモニターなどをベースとした主たるソースがあって、そこから人口密度であったりをかけて推計していくわけなんですけど、まあ、あのそんなことになりますので、まあ、この比率と、ね、数と注意点ということで今日お話をしましたが、皆さんもぜひデータを見るときは気をつけてみてください。はい、今日以上になります。また次回お会いいたしましょう。
本日のポッドキャストはいかがでしたか。番組では森部和樹へのご質問をお待ちしております。皆様からのご質問は番組を通じ匿名でお答えさせていただきます。 podcast@spydergrp.com podcast@spydergrp.com までたくさんのご質問をお待ちしております。それではまた次回お目にかかりましょう。ポッドキャスト森部和樹のグローバルマーケティング、この番組はスパイダーイニシアティブ株式会社の提供によりお送りいたしました。